今回は前回に引き続き大腿の、心筋といいますか、前面にある筋肉についてお話をさせていただこうと思います。前回は大腿四頭筋について、所見の取り方をお話したんですけども、その他、大腿前面にあります筋肉とか、あるいは内転筋も含めてなんですけども、体表から触診をするとか、あるいは何かストレッチで負荷がかけられるというふうな、筋肉と、そうたくさんはないんですけども、四頭筋の次に、治療として使えるものとしましては、大腿筋膜張筋というのがあります。ありますが、ご存知と思いますけども。で、この筋肉は、筋腹自体が非常に小さいんです。小さいというか薄いんですね。で、解剖学などにおいては、大腿筋膜張筋というと、基部が、上前腸骨棘となっていて、底子が大腿筋膜で、作用が大腿筋膜を張るですね、緊張の張です、この張るというふうに表現してあります。で、盲学校の頃に解剖の時間にそのように、丸暗記をしたんですけども、結局イメージがずっとできてなくって、その基部は骨っていうので分かるんですが、底子部が大腿筋膜で、なおかつ大腿筋膜を張るっていうのは、これはどういうことなんだろうなと思いながら、ただ丸暗記をしてそのまま終わってしまっていたんですけども、実際にいろいろと学習をしてきまして、なるほどというふうなことになってる、なってるというか、自分の中では納得ができてるんですけども、大腿筋膜張筋、大腿筋膜を張る筋肉っていう、そのまんまのことが解剖の教科書の作用として書いてあるんですが、実際にその大腿筋膜張筋が、底子が大腿筋膜になるというイメージなんですが、以前にも通電の仕方っていうところでもお話一度してあると思うんですが、大腿筋膜張筋の場合には、大腿の筋肉をくるんでいるその筋膜、全体を包んでいる大腿筋膜で、特に大腿の外側部分で厚くなっている部分、長径靭帯と呼ばれる部分ですね。ご自分の大腿の外側を普通に触ってみても、他の部分と比べて、非常に抵抗感の強いところがありますけども、その厚くなっている部分が長径靭帯と言われていますけども、その表面の大腿の筋膜と、それからもう一個内側というかですね、小殿筋との、もしくは中殿筋との間にも同じような筋膜がありまして、で、その小殿筋、中殿筋の外側にある筋膜と一番表層の筋膜の間のところに、大腿筋膜張筋の筋腹が、ちょうど収まっているという形になります。で、基部は上前腸骨棘で、底子部の方はその内側外側の筋膜にそれぞれ覆われると、内側からと外側から挟み込まれるような形になって、最終的にその筋肉の底子というか、遠位端の方ですけども、それはその筋膜の方にくっついて腱にはなっていないんですね。赤身のまんまで、その実際に筋膜に付着をするような形になって終わっているような感じになります。ですので、その大腿筋膜張筋そのものが、硬い結合式でできている筋膜に内側外側から挟み込まれていますので、体表から触った時にですね、その柔らかい筋肉という形で、その触診するのがなかなか難しいんですね。これはポーズにも姿勢にもよると思うんですけども、硬いものでしっかりと覆われて形作られていますので、ある程度 C を工夫しないと、 その触りづらいですね。ちょっと話しておりましたけども、でそのようにこう筋膜、中殿筋、小殿筋側の筋膜、まあ深いところの筋膜と一番皮膚に近いところの筋膜でこう包み込まれている形になりますので、だいたい筋膜張筋が収縮すると、その付着している筋膜がまあ引かれるわけですね。まあ上の方、まっすぐ上に引かれるとは限りませんけども、まあそういうことで、その大腿筋膜が結果的にこうどちらかの方向へ引っ張られることになるので、まあ張るというイメージなんだと思うんですね。でじゃあその大腿筋膜張筋について、まあ、どのようにこう、まあ、ちょっと所見を集めていくかということなんですが、まあ、ここの筋肉は今お話しましたように、その起始部が骨ですけども、底始部が骨ではないので、いわゆるこう普通の筋肉のような関節を逆に取るような形をすれば、まあ、ストレッチできるかとかですね、そういうものとか、あるいはその抵抗運動が可能かとかっていうことで考えると、おそらく無理ではないかと思うんですね。まあ引っ張ることは無理ではないと思うんですが、抵抗運動っていうのは多分手動作筋というか股関節の動きにも関係していると思いますけども、手動作にはなってないので、抵抗運動っていうのはちょっと難しいですね。ですので結果的にはまあ触るというか圧で確認するということに、まあ、なると思うんです、まあ、もしくはその触診上の硬さの左右差みたいなものを、まあ、指標にしていただくしかないと思うんですけども、で筋膜張筋の場合にはその延長線上が長径靭帯というふうになっていって、まあ、膝関節の外側の方まで行くことになっておきますので、まあ、治療の時に、まあ、低斜路通電とかで用いる場合ですね、これは地震とかではあまり影響はないかと思うんですが、長径靭帯に何か問題が訴えているような場合においては、まあ、大体筋膜張筋も使えると思うんですね。まあ、ですので所見集めの時には、そのこれからお話しする筋膜張筋の触り方以外に、その筋膜張筋以外に長径靭帯の、まあ、所見なんかも一緒に合わせて取っておくと、大腿筋膜張筋のその、まあ、治療が、まあ、必要っていうか、やった方がいいかどうかっていう判断になると思うんです。で、まず大腿筋膜張筋のあたりのそのまあ所見を取るときにですね、一つ最初に除外をしてしまった方がいいのが、外側抗筋ですね。前回お話した大腿四頭筋の中の外側抗筋なんですけども、まあ、ほぼ外側抗筋の上に全体が乗っているという感じですね。ただまあ股関節の近くになってきますと、その外側抗筋は大腿骨のみが起始部になりますので、その股関節、まあ、大天使などよりも上方ですね、上前腸骨に近いところには主頭筋はありませんけども、それ以下の部分においてはその長径靭帯の張ってる大腿の外側、もうこれはそのまま外側抗筋の真上に乗ってることになりますので、まあ、単にこう大腿外側を垂直っていうか大腿骨の方に向かって押してみて圧痛があるということだけで、その、まあ、筋膜張筋の延長線の長径靭帯での圧痛であるっていうふうにはこう単純に言えないんですね。ですので大腿四頭筋の外側抗筋をストレッチしてみたり、あるいは長径靭帯のまあないというか、まあ微妙なんですけどね、その線が引けるわけではありません。ここから長径靭帯ですって言えるわけではないんですが、まあその中心の位置を少しずらして圧迫をしてみて、外側抗筋のまあ押された感覚はこんな程度っていうのを患者さんに認識をしていただいて、で、まあ、その上で長径靭帯の圧痛なりを見ていただければいいと思うんですね。それでじゃあ筋膜張筋の筋腹ですけども、触れるかどうかっていうことなんですが、これについてはまあ、当然体型とか肉のつき具合によって異なると思うんですが、 基本的には触ってわかると思います。一番表層にある筋肉ですので、イメージをうまく作っておけば、触ってそのこう筋肉の盛り上がりを弾くとか、そういうことが感覚として可能ですので、ですから分かればそこの部分の圧どうのっていうことで筋膜張筋の問題っていうふうに判断はできると思うんですね。で、大体筋膜張筋の場合には、そのさっき最初に言いましたように、大体筋膜に覆われてます。覆われるというか、表面とそれからさらに内側ですね、小殿筋中殿筋との境目の方にも筋膜があって挟まれていますので、そのこの筋膜が少しでもこう緩むっていうんですかね、そのピンと張った状態でないような状況を作ってあげた方が触りやすいっていうことになります。で、それには小殿筋とかですね、その辺のところでお話してるんですけども、大体を、外旋外転ですね、あまり極端にやるとちょっと触りづらくなっちゃいますけども、軽度でいいと思うんです。外旋外転、これは適宜ということになりますけども、大体の外側長径靭帯をこう少し触るというか、軽くこう押し込むような形でその張り具合を確認しながら、外旋とか外転、股関節ですねをしてみていっていただいて、その一番こう行外で寝ていたんで、お行儀のいい姿勢ですね、簡単にしていただく、つま先が天井の方を向いているような姿勢をとっていただいて、その時のこう長径靭帯のこう張り具合とかが、大体の外側のこうパンパンと張ってる感じが、股関節を外転外旋多動ですることによって、その張りが変わります。で、少しでも変わって緩んでるという状況がそのご自分で分かれば、その時点で今度はその大体筋膜張筋のありそうな場所を触ることになるんですね。ですので、まず姿勢を作っていただくということが必要になります。で、次に、どの辺を目安にとりあえず触るかということなんですが、上前腸骨棘から起始部になってるんですけども、上前腸骨棘の近所というのは、ちょっとこれもその外側の筋膜が結構厚みを持っていて、なかなか臀部の方のにもつながってますので、境目が分かりづらいことがあるので、とりあえず最初はですね、大天守の直前ぐらいなところ、大天守の直前で、こうあまり下にならないで体表から触れることのできる大天守の一番上縁ぐらいのところのすぐ前面よりですね、その辺のところに道を視点を置いていただいて、でその部分をですね、これいつもお話してる通りなんですけれども、筋の走行と直角の方向のイメージをして、その触っていただく。で、この時にですね、使う指なんですけども、指先で触るよりもある程度こう広い面が当てられる場所がいいと思うんですね。で、もし、患者さんの右足を見ていますとします。で、術者は患者さんの右側にいます。で、その場合には術者の左手の母趾ですね、母趾の私腹を全体をその筋膜張筋がありそうな位置に当てて、広めに母趾充熱をするような感じで動かしてみてもらった方がいいと思うんですね。点で当ててしまいますと薄い筋肉なので、結局薄いものになりますから、その全体像が伝わってきづらいですね。で、薄いんですけど、ある程度幅はありますので、その広めに手を当てて、そのどこか筋膜張筋のと他の筋肉の、隣り合わせの境目がこう触れてくればいいかなと思うんですね。ですから、今言った母趾を使うか、もしくは四肢の私腹でもいいかと思うんですけども、とりあえず広めに当ててみることがいいかと思います。で、それかもしくはもう一つ、それで十分分かんないなっていう感じの場合には、大天使のですね、 前面の方ですね、すぐ前のあたりのところ、そこに筋膜張筋の後縁があるという前提で、今度はもう手頭でもいい、指先でもいいと思うんですけども、少しずつこうその角が弾けるんじゃないかっていうつもりで、ちょっとずつ触診をしていく、まあ、筋肉全体ではなくて一番端を見つけるということもそれでもできるかと思うんですね。で、あの辺りでこう一固めの肉として弾けるもの、大腿骨の大天使のすぐ前のところで弾けるものっていうのは筋膜張筋より他にありません。方向筋はもうすでに内側の方に行っていますし、外側広筋はもっと深いところにあります。ですので上手にこう股関節の外転外旋をしていただいてですね、しすぎるとその筋肉の位置がベッドの方を向いてしまって、触ってるところがちょっと違う場所になってしまう可能性があるので、そう言って触ってみてもらえばいいと思うんですね。で、ここで圧痛ということになります。まあ最初の方でも、まあ、ストレッチとか抵抗運動って無理だっていうこと言ったんですけど、まあとりあえず股関節の外転外旋で緩んでくるんであれば、その内転内旋というふうなことができればですね、まあ、逆になりますから、その筋膜張筋についている長径靭帯とか大腿筋膜は突っ張ってきますので、まあ、その状況でもし何か限局した臭素があって周辺の筋肉が除外できていれば、まあ、大体筋膜張筋の問題ではないかという想像になると思うんですが、まあ、ですけども筋腹をしっかり捉えていただいて、でその状況で、まあ、圧痛を確認していただくというのが、まあ、一番いいかなと思います。